寝る前のしゃべくり。
この番組はラーメンが好きなマンゴーとキノコが好きな黒坂がノープランでお送りするラジオのような何かです。
そうだな、僕ができる話なんか全然ファイナルファンタジー7リメイクぐらいしかないよ。
ちょっと聞こうか。終わってないだろうけど。
終わってないんだよね。
終わってない。どうすか。
終わってないよ。
でも捜査官あるじゃないですか。
捜査官ね。
うん。
まあ、慣れりゃ面白いかな。やっぱ一番違うのはバトルなんだよね。
うん。
一応アクティブタイムバトルっぽいことをやってんだけど。
うんうんうんうん、
それプラスこうスティックによる移動だとか、ね、アクション要素が多くあって、でもそのくせにジャンプできるのはちょっとあのかなと。まあ、じゃあ、まあ、ジャンプできるようになっちゃったらいける範囲大幅に広がっちゃうから、まあ、それもまあまた難しいんだろうけど、まあいや本当実を言うとシンプルに実はそれぐらいの追加であって、
うん、
なんか味方とか自分とかのゲージが溜まってて、ゲージが溜まったらこう一定のアクションができる。あの、うん、通常攻撃は割とゲージの消費なしでできるんだけど、
うん、
ちょっとした特殊技とかアイテムの使用、魔法の使用とかはゲージを消費しないとあの動けない、
うん、
で味方は通常攻撃はしてくれるけど、
うん、
ゲージの消費は勝手にはしてくれないので、
うん、
いちいち自分でコマンドを指定して動かす必要がある。
ああ、
なんだろうね、なんかね、めんどくささを感じちゃうんだよね。今までだってずっとそうだったはずなのに。
ああ、
で昔の F7 とか79とか昔からずっとそうだったはずなのに、うん、今作に関してはなんかね、いやこれぐらいも自分で考えてやってくれよっていう感じになっちゃう。なんでだろう、忙しいのかな、何なんだろうな、なんかそうなっちゃうんだよな。どうしてそういう思考に なるとかはちょっと自分でもよくわかんないんだけど、
うん、
まあその辺慣れていけば。あでもまあ確かにね、忙しい、こう思考が、視線が忙しい。
うん、
相手を見ながら、相手の攻撃を避けながら、でもなおかつ味方のゲージを気にしながらっていうふうにやらなきゃいけないから、うん、すごい忙しいし、そんなに一見情報量来られても困るみたいなところはまあ確かにあるかな。
うん、
で、そうですね、リメイク作品として見た場合には、まあ言った通り、こうミッドガル脱出までなんですけど、今作は。
うん、
おいおい、その程度 F7 なんか名乗ってんのかよみたいな感じのこと言いましたけど、
うん、
まあ、その感は若干否めないんだけど、いまだに。でもね、やっぱね、ストーリーがめちゃくちゃ追加されてるから、
うん、
なるほど、このブルーレイディスクをそれにこう容量使ってる感じはあるのかなっていうのは確かにあって、
うん、
知らない話あるし、
うん、
そうなんか、うん、なんだろう、主人公とさ、こう、うん、ビッグス、ウェッジ、ジェシーたちとの交流、そんなに描く必要ありましたみたいな。めっちゃくちゃ仲良くなってんじゃんこいつら、死んじゃうのにって。いや昔のセブンやってる人間からするともう彼らが死ぬことは確定事項だから、
うん、
なんでわざわざ後の死を悲しくさせようとするのって、うん、そういう感じとかね、もういいよね、もうその発売からそれこそこ経ってるし、ネタバレはもういいよね。まあ、ネタバレはいいよねっつったって、俺も別に最後にやってるわけじゃないんだから、別にそうな、いろいろ言えるのにも限度はあるけど、
うん、
そうだ、あとはわりかしバトルの難易度が高め、
うん、
一応僕難易度ノーマルでやってるんですけど、
うん、
一応初期で選べる難易度としてはノーマルが最高難易度、
うん、
これの下にイージーがあって、でイージーともう一個なんかあってよく覚えてない、それの説明にはこれはイージーと同じぐらいの難易度ですって書いてあったから、まあイージーかっこ足ぐらいの感覚でいるんだけど、まあ今更イージー選ぶこともないだろうっつってノーマルやって、でわりかしこう通常の雑魚エンカウントで、まあ、なんか死んだりはしてるんですけどそうだ、僕のプレイスキルとかもまあもちろんあるんだろうけど、あんねアイテム1個使うのにゲージを1本分消費することの重さすごく考えられてるぜみたいな感じ。いやあれがキングダムハーツだったらもうボコボコアイテム使ったりできるんですけどな、魔法とかなんかにはなんだっけ、なんか時間的な制限はあったんだっけ、なんかあったような気がするけど、でもセブンほどじゃなかったはずだからもっと自由に動いたと思うんだけど、セブンはアクションゲーム要素もありつつ、でもあれは実はアクションゲームではないから回避と攻撃ぐらいしか選択肢はないんで、アクションゲームっぽい要素としては、だからね、なんだろうね、あとそうだね、敵の動きが早い罰で回避とかあるんだけど、見てから回避はもう間に合わない、あれは。めちゃくちゃ早い。なんだあれ。もう予測してるぐらいのレベルじゃないと、多分回避はできないね、あれ。もう相手の動き知ってるぐらいじゃないとね。防御あるんだけど、ガード。ガードもあるんだけど、ずっとガードしてたら別にね、攻撃とかできないですからね。僕の好みとしてはなんかもうその回避して回避したついにそのまま攻撃するみたいな、それヒット&アウェイみたいなやつが僕は好きなんだけど、できればそういう風に動きたいんだけど、やたらめったら早いから敵がコルネのペットのアプスがあんなに速いと思わねえじゃんみたいな動きするからなんだっけな、あいつがさ天井に張り付いたかと思ったらさ、じゃれるみたいな、なんか技名が相手の頭上に出てきてさ、ああこっからじゃれられますねと思ってたらさ、相手が天井からボワッと落ちてきてそのまま向かってくるじゃん、早いんだよ来るの分かってて避けられるのさ、これね、俺に問題があるのか向こうに問題があるのか分かんないで見て早いんですよ俺が悪いのかな、毎回食らっちゃうんだよね。あと高速ね、あのモンスターハンターとかでもあるけどさ、モンスターに捕まって動けなくなるやつあるじゃないですか、モンスターハンターだったらレバガチャで高速早く解けるみたいなのあるんだけどさ、FSB リメイク多分ないんだよねもうぼんやり見てるしかないんだよねいやまあ、しかないっていうのはまあ語弊があって、正確には他のキャラクターに切り替えて攻撃するとかそういうことはできるんだけど、なんなら他のキャラクターに攻撃した方がゲージの溜まり具合とかは早いから絶対そうした方がいいんだけど、でもなんかもうちょいなんとかなんなかったかな他の味方キャラがいない場合にはもう完全にボーッと見てるしかないわけじゃないですかあー死ぬわーってこれ死にましたねってやるしかないじゃないですかこれなんだろう、あれボタン連打早くなんのかな、早くなってる気は全くしないんだよねあれはね、アクションゲームの皮をかぶった RPG でやって、アクションではないのかなあれはアクションゲームと思ってこう、やらない方がいいって感じのゲームですね。あとさ、なんか余計なミニゲームが追加されてるんだよな。地下、 下水道の水を抜くのにこのミニゲーム本当に必要ですか？みたいなさ。いや、リアルさはあるかもしれないけど、こう、テンポとしては邪魔なだけなんじゃねえのか？みたいな。だって原作なかったじゃん、こんなの。みたいな。いや、原作にあったなら、あったなら、まあ、リメイクだしなって感じで我慢するけど、ないやつをさ、無駄に出されるのはさ、原作にあったやつは懐かしさで遊べますよ。うん、ああ、当時めんどくさかったやつあるんだって3人同時でボタンを押せみたいなやつあるんだっつってやりましたけど、案の定めちゃくちゃ失敗しましたけど いやー、あるんだ。また別のめんどくさいミニゲームある。いや、失敗すれば失敗するほどだんだんと難易度は低くなってくれてるのは、それは昔にはなかったこう要素で、優しくなってるとは思うんだけど、いや、でも優しくなってってる以前にそもそもこんなものはなかったし、みたいな そういう不満を全て除けば面白いゲームです。
あれはそうやろ。
不満全部取り除いたと。まあ、それは面白い。
今を除けばいいものになるに決まってるでしょうや。
じゃあ、総合的には面白いゲームです。なんというかですね、変更点いっぱいあるから、昔の攻略も全然そのまま使えないんだけど 全然そのまま使えないんだよな。助走チャートだって変わってるもんな。全然違う 助走のこう最高得点チャートというか、そのね、そういうの取るためのなんかルートみたいなの全然違うから、やんなくていいこといっぱい増えてるし、やらなきゃいかんことも増えてるし、条件全然違うからね、本当昔の攻略は何の役にも立たない。せいぜい主人公たちを年齢を確認するぐらいにしか、ちょっとこの解体紳士は使えないんですけど あとストーリーの大まかな流れを確認するぐらいにしか使えないんですけど、本当大まかな流れしか確認できないからね。だって知らないストーリーいっぱい増えてんだもん こんなマップなかったじゃんみたいな、いっぱいあるんだもんさ。こんなとこにボスいなかったじゃんみたいな、いっぱいあるんだもんさ。なんだよ、列車墓場なんかただ通過するだけの場所だろ。なんであんなとこにボス設置するんだ、意味わかんない。しかも2体。昔の FF7 で、列車墓場にボス2体設置してたらもうパンクだよ。
い
すぐ歩くことにボスだよ、そんなの。
やさ、
はい。
やっぱり全く同じシナリオじゃダメだと俺は思うよ、でも。大丈夫か、すごい音してるけど。
大事大事。
もう全く同じだとさ、確かにこう、リメイクを初めてやりま、セブン自体をやってない人にとっては、まあ、いいかもしれないけど、やってる人間が多いやん。
どうしてもね。
うん、
そう
そ
だ
れ
と
を楽しんでもらうには要素を増やすしかないんじゃない、話をこう。
思う。いや、俺は個人的にはそのままでいいけどね。
まあ、いいかもしれん。お前はな、いるんだ、世の中には。
そうなんでしょうね。
ああ、グラが良くなっただけじゃねえかみたいなの。
でもグラが良くなっただけぐらいのことを想像するでしょ、一旦。
いや、俺は増え
リマス
てる
ター、リマスターでしょ、実質。でもそうか、リマスターっていうもんがすでにある以上は、リメイクっていう、こう、リマスターとは違う名前を使ってる以上、そういうことはしなきゃいかんか。でもアクション要素を追加された時点でかなりリメイクしてるよ、これは。あ、でもそう、あ、俺、あれあれあれ、
何？
あのさ、
もう。
亀道楽通信がなくなっている。これ許せる、許されざるです。
本当にないのか確認しようか。
ああ、そうですね。
俺が調べた方がいいでしょ
そうです。多分ないっすよ、これ。多分ないっす。
う。これでありますってなった場合の君の顔が見たいけど。
あります。 そうだね。俺はくまなく探したの、今のところ5万回ぐらいだから、5万回スラムぐらいだから、場所の変更はあり得るかもしれない。
白いでちょっと。なさそう。
なさそうですね。
うん、なさそう。なさそうです。
亀道楽通信っていうのは、まあ今作には登場しないんだけど、多分 FSV リメイクの後のディスクで登場することになるであろう、ウータイっていう国に、亀道楽っていう居酒屋があって、そこが発行している、なんだろう、広報というか、まあ広報でいいか、そのなんか宣伝チラシみたいなもんで、至る所に合計な6枚だったか8枚だったか、確かそれぐらいあるんだよね、亀道楽通信ってやつが。その全てを見た上で、この最後のウータイの亀道楽に行くと、ちょっとしたアイテムをもらえるっていう、そういうなんか面白い要素で。だから一番最初にあるのが、5番街スラム。他にもウォールマーケットにあったかなとか、シンラビル本社の2階とか、まあ、そういうとこに巻いてるとこあるんだけど、ディスクが分かれたか弊害なのかな、分かんないけどね。今神ドラッグ通信見つけても実質的には意味がないからね。こんなないんだもんね。
ないね。
次のディスクで今回のセーブデータが引き継がれるのかどうかもよくわかんないからね。だよね。亀道楽通信で適当に検索して出てくるのは昔のセブンな情報だからね。
なんかそんなに。隠しらしい隠しはなさそう。
まあ隠しはそうだな、あってほしいし、でも隠しってやっぱ普通はそうかな、見つけれるもんじゃないから、まだ見つかってないだけかもしれないし。あ、でもなんかあれだね、ずいぶんなんか親切になってるね。地図上にさ、エクストラミッションみたいのが出てくるんですよ。ここにエクストラミッションみたいのあるよみたいなね。なんか、ここのファンを止めればその先にあるマテリアが手に入るよみたいなことが分かりやすくなってたりして、あんなところにマテリアが落ちてるじゃねえかみたいなイベントもあったりして、昔の FF7 っていうのはそういうところは割と非常というか、なんというかね、もう見逃したいともそのまま見逃したまんまって感じだから、ここにありますよみたいなことはそんなには分かりやすく教えてくれないから、まあ個人的にはそれ普通だと思うんだけど、そういう意味ではちょっとあれだね、こうアイテムみたいな見逃しにくくなっているのかもしれないですね。あとあれだね、新羅課長とジョニーだね。新羅課長っていう、まあ、新羅カンパニーの課長ですよ、そのまんまの人ですよね。それ昔よりも今作にはいるんだけど、 初登場時は電車の中だっけな、新中町。昔はなんかね、あ、なんかいるわぐらいな。こう、メッセージウィンドウの上のところに新中町って書いてあるから、ああ、この人は新中町なんだぐらいの、なんかちょっとバレットに絡まれてかわいそうぐらいの。で、しばらくした後に、また見つけることができるんだけど、それは、なんか覚えてる人向けぐらいな。まあ、確か新中町で出てくるんだけど、なんというか、そんなにピックアップはされない感じの、なんて言えばいいのか分かんないっすね。なんかストーリーのちょくちょく出てくるキャラなんですよ。で、ずっとその新中町の存在を覚えてたら面白いみたいな。ああ、この人こう結果的に左遷させられたんだみたいな。でも今作の新中町ってさ、もうちゃんとカメラが寄ってさ、専用のイベントが始まるからさ、もう覚えざるを得ないんだよね。もう絶対印象に残るもん、あんなやり方されたら。だから、ある意味、こう、扱いが大きく変わってるなと思ってて。ジョニーもそう。てか、ジョニーの方がもしかしたら特にそうなのかもしれない。ジョニーは昔の F7 で言うと、7番街スラムから、俺はもうなんか、ミッドガルの外へ、夢を持って旅に出るぜみたいな感じで、もうなんか、意気揚々と出てって、なんか、ミツバチの館みたいな風俗街とかで見る、なんかちらほら見ることができたりして、最終的にコスタデルソルの別荘の中に真っ姿を見ることができる。なんか、夢を求めて出ていって、なんか、いろいろフラフラしつつ、なんか、まあ確かに外には出ていったんだなみたいなキャラなんですけど、セブンリメイクに関してはかなりストーリーに食い込んでくるからね、このキャラはね。 あれはなんだろう、まあ、そもそも出ていった、7番街スラムも出ていくことになる、これ理由も結構かわいそうな感じなんだけど、すごいクラウドが悪いって感じなんだけど、もうその理由からして違うんだよな。これはなんか昔のセブンファイにとって嬉しい変更なのかよく分かんない変更。 なんだろうな。まあ、とにかくそんなこんなでね、楽しんではいますよというね、そういう感じですかね。良くもあり悪くもありというか、まあ悪いことはあんまないんだけど、ここはちょっとなぁと感じるようなことはほぼほぼないんですけど
なんか、バーッと調べたところ、
ね。
そんなに隠しみたいなのはないっぽいです。
それは寂しいですね。
ただ、こう、旧作に関する、こう、細かーいとこは、何個か。これねよって言ったじゃないですか。
これね、読みました。はい。
コルネオの被ってた王冠。宝冠か。宝冠。
そんなもん
覚え
かぶって
ま
たっ
す？
け？ それね、どっちの話？リメイクの話？
はい、リメイクの。
王冠？かぶってたか、あいつ。なんか、面白い髪型してるぐらいの記憶しかねえ。はい、まあ、それか。
モチーフが、ルビーウェポンだったりとか。
そうなの。
教会でレノと戦う前。
ああ、はい。
もう、これは済んでる？
それは住んでるし、多分俺はそれは確認した。
エアリスに話しかけずに、教会の外に出ようとすると、レノが、 ちょっともう少し時間をやるぞみたいなことを言う。
そう、言う言う。あ、これは昔もそうで、
うん、
あ、昔のが特に分かりやすいんだよね。メッセージウィンドウで出るから、
うん、
もう少し時間をやるぞっとって言うから、
うん、
初見的には意味が分からないんだけど、お前誰やねん、誰なんだけど今作はメッセージウィンドウってものは出ずに、
うん、
音声だけで出るから、
うん、
もう教会の扉ぴったり閉まってて、扉の向こうから、うん、藤原啓治さんの声でもう少し違うのやるぞっとって言うから昔は知ってりゃ分かるんだけど今作初めての人はもう何にも意味が分かんないでしょうね、あれは、
うん、あとはなんかセブンスヘブンに旧作のやつが風景が載ってるよって。
あ、そう、それは分かんねえな。旧作の風景どんなだろう。
まあサクッと調べた感じ、それぐらいかな。
あ、あとあれかな、なんだっけな、なんかね、劇のポスターみたいなのがそこかしこにあるんだよ、
うん、
セブンって、セブンリメイクって、
うん、
あれなんか元ネタがあった気がするんだよね。どこだ、昔のセブンにあったのか、
うん、
するとまた別のとこにあったのか、なんかあのポスター見覚えがあるんだよ。なんかね、あったと思う、なんかあったと思います。それそんな感じですかね。今コルネオの登場シーンちょっと確認してるんだけど、そんなもんかぶって、うん、どこでかぶってる、そんなの
何もわからん、
パッと確認できないんですけど。だって、うん、ずっと、何もかぶってないよ。
なんか財宝云々って書いてあったけど、
ああ、財宝かぶってるわけではない
かな、うん。
はあ。じゃあ、わからず。あ、これではいい感じでしたね。
僕も見てましたけ
ど、発売当時、リメイク発売当時とかにツイッターとかに流れてきたコルネオのスクリーンショットとかは、うん、割と顔だけとかのが多くて、
うん、
俺だこんな感じになっちゃったのかよコルネオって思ってたんですけど、うん、しっかり動画とかで見てみるとちゃんと体は太ってるし、うんなんかこう動ちゃんと体が動くことで、顔とかも全身が動くことで、なんかわりかし顔は丸いんだなっていうことが分かったりするしですね、スクショ一本じゃやっぱ分かんないよねちゃんとね、動きを含めて見ればね、ああこれは間違いなくドンコルネオですわっていうのがすごく分かって、いいコルネオでした。うん、
まあこんなとこでいいですかね、今日は。どうですか。
そうっすね、いいんじゃないでしょうか。とっくにまあこれ話すこともねちょっと思い浮かばないしね、
うん、ああ僕らは生きてます
はい、
はい、お疲れ様でーす。
ハッシュタグシャープねしゃべでコメントなどあると嬉しいな。
嬉しいな。
な
ーなー。寝る前のテンションじゃねえだろ。
じゃあなんだ、もっと低く。